ワクワクキャンパスナビゲーション。皆さんこんばんは。岡山理科大学社会情報学科2年の小倉舞です。
1年のブヨはるかです。
この番組はワクワクキャンパスナビゲーションという私たち岡山理科大学社会情報学科の学生がラジオ番組を企画収録して放送する番組です。岡山理科大学唯一の文系である社会情報学科の今を配信していきます。
この番組では社会情報学科に対する質問や番組へのメッセージをメールまたは公式 Facebook で募集しています。メールアドレスは momo@soci.ous.ac.jp momo@soci.ous.ac.jp です。詳しい情報はワクワクキャンパスナビゲーションで検索してみてくださいね。皆様のお便りお待ちしております。
ではブヨさん、本日は2つのコーナーをお送りいたします。
はい、
1つ目は今年岡山理科大学を卒業する4年生の鈴木遥香先輩と石原優先輩をゲストに迎え、4年間の大学生活を振り返ってたっぷり語っていただきます。
はい、2つ目は今回進行させていただきます。私ブヨと小倉が今まで活動してきたこのワクワクキャンパスナビゲーションでの経験を反省を交えつつ振り返り語っていきます。
ワクワクキャンパスナビゲーション、この番組は岡山理科大学社会情報学科の提供でお送りします。
君のやりたいことがきっと見つかる。情報処理、経営経済、法制社会、歴史文化の4つのコースで充実のカリキュラム。理系の中の唯一の文系、岡山理科大学社会情報学科。まずはオープンキャンパスに行ってみよう。詳しくは岡山理科大学社会情報学科で検索。
ワクワクキャンパスナビゲーション、
一つ目のコーナーです。このコーナーでは今年卒業する4年生の鈴木遥香先輩と石原優先輩をゲストに迎え、岡山理科大学で過ごした4年間を存分に語っていただきます。お二人ともよろしくお願いします。
お願いします。
では早速一つ目の質問に入ります。
はい、はい、
社会情報学科に入って良かったと思ったことをまず鈴木先輩からお願いいたします。
はい、自分の好きなことが学べたこと、
はい、
簡単にまとめるとそうなんですけど、
はい、
例えば、
は
い、学校に通ってたら、まあ、いろんなことに興味が湧いてくると思うんですけど、それが自分の最後の論文のテーマに自由にできたり、私のゼミはそうだったんですけど、はい、本当に学びながらあ、これなんかもっと知りたいなと思ったことを、あ、もうこれ論文にしちゃおうとか。
あ、じゃあ今回先輩、例えば論文何にされたんですか？
自分は、
はい、
あの韓国が好きだったんで、韓流ブームについてと、
はい、
まあ、日韓関係ちょっとに絡めて、
はい、
あの論文にさせてもらったんですけど、はい、で授業でも本当にこれは社会情報学科の魅力だよねって何回も多分聞いてると思うんだけど、はい、幅広くいろんな科目が学べることもやっぱり本当にこれは良かったかなって思います。
では石原先輩お願いします。
と先生や周りの友達とか社情勢がすごい勢いがあるんで、
はい、
活発な人が多くて、
あ、
一緒にいろんなことを経験できたことです。
はい、
例えばどんなことを経験したりとかは？
そうですね、もうこのラジオもそうだったり、そう、先生とみんながやろうとなってできたことだと思うし、
はい、
他にもいろいろ経験できたと思います。
先生方が結構いろんなことをおすすめしてくださって、うん、これやってみないって言ってくださる環境が整って、
うんうん、逆になんかその先生から頼られることも、うん、
あ、
自分ってこういう頼られてるんだっていう気になって、うん、どんどんなんかそういう先生から頼まれたことも仕事とかもをやってみようとか、
うんうん、あ、そこで自分はこれができるんだっていうのが分かって、
う
ん、社会にもつなげれる環境が、
う
ん、
そう。
はい、では次の質問に移ります。
はい、
ラジオ経験から学んだことを教えてください。では鈴木先輩お願いします。
私はあの石原さんと、半年メインパーソナリティをこの番組でやらせてもらったんですけど、うん、本当に私だけの力だったらこの番組制作して台本も作ってってできなかったんですけど、うん、本当に小倉さんも舞踊さんも石原さんもいて、
はい、
本当に周りの人の支えがあってこそ できるんだなってことを学べたし、このラジオ経験も社会情報学科でしかできないんで、それも、まあ、さっき入ってよかったことと思うこととプラスして、はい、うん、全ていろんなことを学びましたね。
今ひしひしと感じてます。
ひしひし
ラジオの難しさ
では石原先輩は、
はい、自分が話したいことを話すっていうのだけではなくて、その聞き手の立場に立って相手がどういうことを言ったら面白いだろうとか、そういうことを考えながらそう進めていくことの大切さ学びました。
面白いことを言うというか興味を引く話題ってすごく難しいなっていうのをこのラジオを経験してすごく思った
んです。そうなんですよね。歌とかも曲選びとかも最初はなんか自分の好きな曲流せると思ってやったって感じなんだけど、え、待てよみたいな、そう、これちょっと今日の話題と話題と絡めたら季節のも季節も考慮してみたいな。
ですよね。
そうそうそう、なんか自分の好きな曲ばっかり流すのもみたいな、うんってなるし、
これ知ってるかな、
そうそうそう、それもちょっとね難しかったですね。
でもどうしても自分の好きこれがいいなってちょっと
そうなんですね。でも案外なんかあんまり普段聴かないような曲でも流したら、あ、ラジオっぽいみたいな、
ハマる、
ちょ
っとハマる、
ラジオマジックですね、では次の質問に入ります。
はい、
社会情報学科に入って4年間過ごしてこられたと思うんですけれども、はい、もっとやってみたかったことや挑戦してみたかったことは、まず鈴木先輩からお願いします。
私はサークル活動を、はい、うん、本格的にじゃないけどもうちょっと活発にやっとけばよかったかなと思います、うん、それは私がバイトと、うん、遊ぶことにちょっと夢中になっておりましてですね、まあ、勉強にもなんですけど、うん、それでちょっとサークル活動はやってなくて、うん、でも周りの友達とか見るとサークル中心っていう子が多くて、うん、なんかそれもすごく楽しそうだったんで、はい、まあ、例えば裏じゃとか岡山だったらあるんで、それもなんか、うん、なんていうかな、遊べないとかって思った、遊べないよねあれやったらと思ったけど、あ、まああれはあれでなんかこう仲間とかもできるし、うん、あ、それもそれで良かったんじゃないかなって思うんで、あ、まあ大学入ったらサークル活動とかやってみたらどうかなって思います。
あ、裏じゃってなったら、岡山のお祭りの時にちょっと見てたことがあるんですけど、すごい盛り上がりもすごいし、団結力もすごい、
そうそうそうそう、
ちょっと感動して
学祭の半田山祭でも式さんその裏で、すごい楽しそうだなと思ってました、うん、
ですよね。
ちょっとやってみたいなと思うけど、うん、ちょっともう2つ入ってるんで例えば文化系だったらなんかこれに入りたいなっていうのは、体育系は裏じゃっておっしゃってました。
そうだな、文化系だと私結構写真好きなんで、写真もやってみたかったかなみたいな。でも基本的に自分は、まあ、運動が好きなんで、なんかちょっと運動に目がいってしまうんですけど、文化系だと最近ちょっとフラワー教室とかもちょっと可愛い始めて、
女子力
そうなんで、まあそういうお花とか写真とかお料理とかそういう文化系のもちょっと似合わん。やってみたかったかなと思いますね。
女子力高いですね、はい、
女子力です
では石原先輩はいかがですか。
そうですね、坂の上まで自転車で登ることです。
坂の
男子か
っていうの冗談で冗談でそうやりたいことには結構挑戦してみたんですけど、そう、鈴木さんとちょっと被ることがあって、はい、なんか一生懸命になれる趣味とかそういうものを一つ作りたかったなって思っています。
例えば今ちょっと冗談でしたけど自転車で坂に上がることとかも以外に、なんか
以外に
そんな趣味怖くない？坂の上で登る趣味って怖くない？
そう何があるかな。
バンドとかやっとったか。
そう、バンドはやっとった、うん、それをもっとこうストイックにじゃないと引き継いで、そう、
何かをこうずっと続けられるみたいなのが欲しかったっていう、
そういうものが欲しかったですね。
あ、一緒にじゃあフラワー教室
とか音もします。
女子力がどんどん上げてください、
はい、で
では最後の質問です。学生生活を充実させるために何かアドバイスは後輩たちにありますか？鈴木先輩。
自分の今やりたいなとかここ行きたいなと思ったことを本当に我慢せずにやることですね、で、まあ、勉強も本当に大事だし、就職活動の時に、うん、勉強しておけばよかったとか、うん、資格取っておけばよかったっていうのはあったと思うんだけど、うん、本当に長期間旅行に行ったりとかできるのも本当に今しかないんで、まあ、お金とかと相談しながらどっか行きたいなと思ったら、うん、どこでも、まあ、自分たちは行きたいと思っていたハワイに行ったりしたんで。
何日間行かれたんですか？
約1週間、あ、でも6日、
うん、そう、6日、
あ、すごい
行ったんで、はい、卒業旅行として行ったんだけど、うん、その前にも本当に全国各地いろいろ回ったんで、まあ、バスとかで安く行けたりするんで、うん、そういうのも、まあ、そういう旅行とか考えたりするのも楽しいんで、あのもう学生だみたいな、
学生だ
みたいなことを学生しかできないようなことをやっといた方がいいです。
ハワイに行かれて何をされたんですか？特に楽しかったこととか。
料理が、あ、ちょっと英語がちょっと苦手料理のメニューを見ても値段がちょっと分からない、
値段分からない、
いくらだろうみたいな、料理来て、あ、これはちょっと高そうだみたいなとか、
やばい、
そうそうそう、もうそのなんか、あの、海外ならではの発見、日本にはないことの発見が、もう細かく面白かった。もう買い物とか海とか、もうそのメインのこともやったんだけど、まあ、なんかちょこちょこ、なんかその、え、外国人ってこういうことするんだとか、メニューってこんなんだとか、そのこういう、なんていうルール、外国のルールとかこんなんだっていうのが、ちょこちょこした発見がもう面白かった。たびにそう爆笑みたいな感じ。
海外旅行の醍醐味ですね。
そうそうそうそう。
ギャップが、
まあ、日本も面白いけど、あ、まあ、海外行くのもね、学生の時に一回は経験しておいた方がいいかなと思いますね。
でも石原先輩はありますか？
はい、一日一日を大切にして時間を有効に使うことです。はい、そう、私が大学 1,2 年生の時とかはもう寝る時間がもったいないってよくはるかに言って
なかったね。
そう、睡眠時間3時間で大丈夫とか言って常に行動して、もう大学行って遊んで、バイト行って、またその後遊んでっていうのをずっと繰り返しとった、まあ、直端な例だけど、
でもこの人なんか趣味とかはなんかそのストイックにやればよかったってなるけど、これやらんといけん、あれやらんといけんって時にそのことに対してストイックに趣味というか、なんかこれやらんといけんと思ったら別にストイックになってるから
ストイックはある意味
一つ一つのことにこう熱中する、
そう、まあ、私のやつは極端な例だけど、うん、まあ、本当に若いうちはもうそれくらいの勢いで一日を使ってほしい。あ、
うん、1日3時間で、
そう、3時間で頑張ってください。
3時間3時間で睡眠で、うん、ちょっと5時間は寝たいですね。
まあ、友達もね、作ることも本当に大事ですよ。あの大学の友達は本当に、うん、
一生もんです、
うん、そうですね、一生もんですと言われました、
うん、ですよね、
まあ、
うん、微笑ましいですね。
いますか、いますか、
いますね、
いますか。
そうですね、大学に入ってすごく価値観とかも全然違うじゃないですか、うん、それこそ言葉のイントネーションも違ったり、うん、何言ってるのっていう、うん、ある、環境がなってる中でこれだけ仲良くなれる友達ができるんだっていうのが
大学、なんか自慢ですよね。
自慢ですね、ブヨ、うん、さんも。
私もそのサークルというか、うん、私放送委員会っていうの所属してるんですけど、
忙しそうですね。
でそこの同期の子たちとか先輩たちとすごい価値観がいろいろあるので、うん、なんか勉強になるじゃないですけど、うん、すごい人間関係築く上ではこういうこともあるんだなっていうのは
学べてます、ね、こんな人もいるんだ、こんな考え方もあるんだ、
あるな、
いろんな考えが、
うん、でもまだ1年生、
あ、そうですね、
すごいな、
先輩たちから吸収する感じでまだまだ
1年生の時なんかもうな、どこ行こうみたいな、
そうそうそう、何しよう、
次どこ行こう
とか、何使おうとか、すご
いその上下関係とか考えてなかった、まあそういう機会の中でもバイトでちょこちょこだったかもしれんけど、
とりあえず起きとこうって、
そうそう、起きとこう、
3時間で
委員会もすごいな、
そう、すごい、
すごいな、
はい、
はい、では今日は本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
そして4年間お疲れ様でした。
お疲れ様でした、は
い、頑張ってください。
ありがとうございます。ありがとうございます。キャンパスナビゲーション、
続いては今回進行させていただいております、私1年生 V をはるかと2年生小倉舞がワクワクキャンパスナビゲーションというラジオ番組の経験を通して感じたことや反省などを振り返って語っていきたいと思います。
あー、ラジオ難しいですね。
そうですね。
さっきの本当先輩方に
すごい助けられて
、はい、いろいろアドバイスもしていただいて、
はい、
正直な話なんですけど、
はい、
もともと自分小倉このラジオに参加したいなって思ってて、
はい、
期限が過ぎてあダメだったって思って、
はい、
まあ、その時点で参加するつもりはなかったんですよ。
あ、そうだったんですか。
でも、まあ、ある先生に、はい、まあ、ある先生に用事があって、その先生のゼミ室にいて、あ、先生これ持ってきましたって言ったら、あ、小倉じゃあちょっと会議あるからおいでって言われて、あ、ポイって言ってスッと座ったら、はい、小倉ラジオに入るからって言って入ることになったんですよ。ある意味自分にとってはすごいいい
ラッキーというか、
ラッキーで、はい、ラッキーって思ったんですけど。
あ、そうだったんですね。
だから気持ちが心構えがなってなくて、最初はすっごい不安だったんですけど、はい、でもやっぱりなんか本当に先輩たちとか見てたり、はい、ゲストとか迎えてお話とかして、はい、難しいなって思うことの方が多いんですけど、やっぱりなんか本番のそのオンエアされているものを聞いて、ここ、こうすればよかったな、ああすればよかったな、あ、でもここよかったなって思うのが、
毎回毎回こう反省会一人
でやってますよね。一人でずーんでもはーってなったり。武藤さんはどうですか。
私はもともとだいぶ昔からラジオって憧れてて、でそのこういうラジオ番組やりますって掲示があった時に、あ、これ絶対入ろうって
飛びついた。
関係する先生方に私やりますってすごい言って回ってて、なのでこうやってラジオ番組できてすごい今幸せです。
すごい幸せですよね。なんかこんな経験本当になかなか、
本当に入った年に、社会情報入った年にこういう偶然じゃないですけど、こういうことが起こって、すごいタイミング良かったじゃない
ラッキーって、はい、このやっぱラジオってアドリブが重要じゃないですか、はい、なんか
こうむっちゃ読んでるって感じのなんか変ですね。
そうだから、なんか話をつなげる大切さっていうのすっごい身に染みて、やっぱ友達同士でも、うん、ちょっと話が続かないなっていう時とかあるじゃないですか。
すごいあります。
すごいある話とか言葉って大切だなって、しみじみ一つ一つ大切だなって、思えたし、やっぱり立夏大学のいいことをやっぱ発信するところじゃないですか、はい、今までクイズやったり、はい、してやっぱり、あ、こんなこともあったんだっていうの
を見直す
みたいな感じでのもあって、すごいなんかもっと理大を好きになったなって、思いました。
私もその社会情報学科入って1年目で全然知らないことが多くて、このラジオを通じてその学科のことを知ったりとかっていうのが多かったので、そういう意味でも関われていいなっていう思って、
いやでもやっぱ最初は不安なんか、はい、やっぱラジオのこのマイクの前に立つと唇がすごい小刻みに震えずというか、
でラジオってやっぱ音声情報しか伝わらないので、
そう、
感情とかを言葉にして伝えるのがすごい難しいです。
なんかね、絵があったらね、なんかこう絵じゃないけどなんかこんなんがあります
とか、はい、とか表情とか身振りとかも全然伝わらないので、
そうだよね、
どうやってこれを言葉で伝えようっていうのはすごい思って、
確かに今何してるでしょうとかって言って、そう、
それ難しいですね。
難しいよね、まあちょっと大変だったと感じることに戻る ですけど、はいはい、たまにこれって言っていいのかなって思うこととかないですか？
はい、あります。
なんか例えばなんか NG ワードじゃないけどこれ大丈夫かって思うこととか。
いや、こうこの話はどこまで正式に言っちゃっていいんだろうかっていう、そうそうそう、
これ言ったら先生に怒られるんじゃないかって思うこととか、はい、結構でもそっちの方が言ったら面白いんじゃないかなと、はい、思うことがありますよね。それをなんか
ちょっとやっぱ際どいぐらいの方がっていう、
そうそうそう、スレスレのところを行く方が面白いんかなって思ったり、はい、聞いてる人の表情も見えないから誰が聞いてるのかもわからないじゃないですか。その人たちをどうやって その人たちに対してどうやって自分たちが伝えたいことを伝えるのかとか、どうやって楽しませてあげられるかとか、難しいからうってなることもあるんですけど、はい、楽しいなって思うことが大きいな、はい、うん、
ですね、
うん、本当にこのラジオ経験ができたことは何度も言ってしまうんですが、はい、本当に我々にとってありがたいことで、レディオモモさんや画家の先生方、そして聞いてくださっている皆さんに心から感謝しています。本当にありがとうございます。
君のやりたいことがきっと見つかる。情報処理、経営経済、法制社会、歴史文化の4つのコースで充実のカリキュラム。理系の中の唯一の文系、岡山理科大学社会情報学科。まずはオープンキャンパスに行ってみよう。詳しくは岡山理科大学社会情報学科で検索。